はい、第3回センターシエラール、
はい、2本目ですね、今日ね。
今日2本目実は連続して撮ってます。次回またよろしくとか言ってましたけど。じゃあ始めたいと思います。
よろしくお願いします。
はい、で今日のデータはこれです。スタート F シャープって書いてあるんですけれども、 F シャープの話をちょっとしたいと思うんですが、多分あんまり F シャープ書いた、 F シャープって言語ですけども、そもそも書いた人があんまりいないと思うんで、はい、あ、書いたんですか？
書いてないです。
あ、書いてない、あ、そうですか。あ、じゃあちょうどいいですね。はい、はい、そんなわけで、まあ本当に触りの部分で、まあ特になんか最初に特に C シャープやってってる人が F シャープやるときに最初にハマりそうなところとかを、まあ、中心にちょっとお話ししようかなみたいな、
まあ、美味しいところとか、
うん、そうそうそう、うん、まあちょっと最後にクールのところをちょっと少しだけ見せれればいいかなみたいな感じで考えてます。
はい、お願いします。
はい、で自己紹介なんですけれども、まずは松岡さん。
はい、私松岡です、うん、はい、主にデバイス関係をやってたり、最近はZ さん触ってたり、うん、マクロレンズ、はい、まあ、これデバイスと連携ですけどね、うん、触ったりしてます。
そうですね、一つ前のビデオではこれの話をしましたね、ニュークレ
ア。あ、そうですね、はい、
で、私の方が、まあ、こんな感じで、今日はまあ僕がメインで話をするんですけども、最近はまあネスプっていう処理系を作っていたりとか、まあ、ちょっと前一時期流行りましたけど、寿司回すみたいなビジュアルスタジオの拡張機能を私が作ってます。で、まあ、あとなんかこんなスパルタンのボードを作ったりとかいうようなことをしてます。今日はまあデバイス寄りの話じゃないんで、この辺は軽く触れるだけということで、で本日の、アジェンダですね、まあ、F シャープのファーストルックということで、まあ、F シャープでちょっとハローワールドを書いてみましょうと。で、まあ、ビジュアルスタジオが使っているときに、その C シャープとちょっと違う部分ですね、なんかハマりそうなところを、まあ、若干あるんで、まあ、そういうところを紹介しようかなと、まあ、あるいは一緒の部分についてもまあ紹介して、で F シャープ触ろうと思っている人たちにとってのなんか心配点がちょっと減ったらいいかなみたいなふうに考えてます。と、あと、まあ、その流れというか延長上で、C シャープで、まあ、こういう例えば関数とかそのタップとかユニットって書いてありますけど、まあ、こういうようなところの、そのあれなんか違うの同じなのみたいなところをちょっとだけ触りを紹介して、まあ、最後に、まあ、ちょっとデモコードみたいなものをこう、実演できたらいいかなみたいなふうに思っていますと。
タップルとか、うん、まあ、最近ね C シャープでもちょっと聞きます、
うん、あ、そうですね、
タップルとかユニットとかあんまりちょっと僕はよくわかんないな、
はい、はいはいはいはい、まあ、C シャープのタップルもあんまりわからない。
そうですね、う
ん、まあまあ大丈夫ですよ。C シャープのタップルはぶっちゃけクラスに値入れてるだけの代物なのでぶっちゃけるとなので、別にそんなに心配することはないんですけど、 F シャープの場合はそこからさらにもう一個踏み込んで、その言語仕様の一部みたいに見える形でそのタップルが自然な形で使えるようになっているというところはちょっと大きく違うところですね。そんな話をしたいと思います。で、まあ、まずですね、きっとコードとかそんな書いたことないって人がほとんどだと思うので、まずはさっくりとですね実際やってみましょうかということで、ビジュアルスタジオ、今これちょっとエンタープライズって出てましたけど、別にコミュニティでも最初のインストーラーのところでビジュアルシャープでインストールのオプションがあるので、それ入れてもらえれば普通に使えるようになります。で、普通に使えるというのはどういうことかというと、このビジュアルスタジオのこれですね、ニューのプロジェクトで新規作成するときにですね、ここの部分ですね、この部分に、F シャープの選択項目が出ます。で、これをクリックしてもらって、そうすると、まあ、ここにコンソールアプリケーションというようなのが出てくるので、まあ、これ選んでもらって、まあ、適当に名前をつけて、で OK を押すと、まあ、このあたりC シャープとほとんど変わらないですよね。プロジェクトの種類はあんまりたくさん C シャープほどないですけど、今コンソールでとりあえずやっていますね。 で、そうすると、プロジェクトが、作られまして、まあ、こんな感じで、C シャープのコンソールアプリケーションを、作ったのと同じように、まあ、こうシンプルな形のものが出来上がりますと。で、なんか、なんとなく、なんかこう、初期の、その、ハローワールドではないですけど、なんかコードが出てますよね。で、これ実行するとですね、何も出ないんですよ。で、
これなんか、
はい、
ね、うん、実引数出そうみたいな。
ああ、そうそうそうそう。ね、だけど、デバッグ実行しても引数は与えられてないんで、何も出ない。ちょっとやってみましょうね、実際に。じゃあちょっとこの0っていうのはちょっと後で説明しますけど、これにとりあえずブレイクポイントは普通に C シャープと同じように行のところにクリックすればブレイク入れれるので、これで F5 をします。ここら辺の流れは、全く C シャープと一緒ですね。そうするとコンパイルが行われて実行されると。で、今ここで止まりました。この辺の流れも、C シャープと全く一緒と。で、コンソールに何が出ているかというと、これですね、ちょっと分かりにくいかもしれないです。こういうやつですね。こうなんか、角括弧に、縦棒2つに角括弧を閉じると、これ何なんだみたいな話になるんですけど、ちらっとだけ言っておくと、これ、配列を表しています。空の配列を表しているんです。で、配列の中に値があると、この縦棒の間にそれがダーッと出てくるんですけど、今は何もない。argv、ですね。戻しますね。これメインの引数 argv を渡してくれます。これ C シャープでは、args っていう名前でストリングの配列だったと思うんですけど、それと全く一緒です。で、ただそれそのままプリント fn というので画面に出力してるんですけど、結局空の配列なので、見ての通り今出てますね。空の配列なので、さっきの出力も空の配列がこう画面に表示されていると。ちょっと分かりにくい例なので、ちょっとこれ止めてですね。で、単純にここをちょっと変えますね。間違えました。もう結果は見えてますけど、単純に画面にハローワールドと表示するみたいな感じ。で、実際実行しますと。と、一瞬だけ出ましたけど、ハローワールド。出てますね。こんな感じです。で、もうすでに C シャープやってる人たちはなんかいろいろ気になるところあると思うんですけど、まず最初にこのプリントイベントっていうのは何なのって、コンソールに出すときってコンソールクラスを使うんじゃないのみたいなのあると思うんですが、ちょっとやってみましょうか。これちょっとコメントアウトします。コメントアウトはこの行コメントは C シャープと一緒で、スラスラで行コメントアウトになります。ここでシステム、コンソール、ライトラミは、これできないのっていうと、エラーは出ないですね。ビルドもできます。で、実行もできるので実行してみますね。で、どうなったかというと、見ての通り、これ出てるじゃんと。なんで違うやり方するのと。補足しておくと、まず、F シャープは .NET の言語なので、普通に .NET のクラスライブラリの実装とか、メソッド、普通に呼び出せます。見ての通り、このコンソールのライトラインを呼び出せると。いうことで、これ裏返せば、今までその C シャープで慣れてきた実装とか、そういうものを F シャープからも自在に扱えますよっていうところは大きいポイントです。
ということは、さっきの、プリント FN は、F シャープの、
そうですね、独自の実装、これ関数なんですけど、独自の実装ということになります。これ
は内部実装は、コンソールの、ライトライン。
ライトラインみたいなことをして、なんで あるのにわざわざこういうものを用意するのかということは、いろいろあるんですけど、理由の一つはですね、これ今、ちょっとさっきなくしましたけど、さっきの一番最初のコードを再現するとこうなってたんですよね。で、 これあのちょっとあの新言語とか知ってる人だとちょっと馴染みがあるかもしれないですけど、このパーセントでエスケープしてなんか引数の値を表示するみたいなのがあるんですが、このね並びをね認識できるんですよ、あのこのプリント FN という関数を使うときに。でこれな裏でどういう仕掛けがあるのかっていうのは複雑なんで今日は説明しないんですけども、例えばこう %a って一つだけ書いてある場合は引数1個は必ず取るってことが分かってます、うん、で a っていうのはまあどんな型の引数でも受け取るっていうことなんで、まあこれあの argv 受け取ってるんですけど、例えばこれをですね d とかしますね。で d ってやるとそうするとこれイントの値を取るってことになるんで、この argv はストリングの配列になっているので型が合わないからこれ今エラーが出てるんですね。これ実際ビルドをすると、エラー出ます。こうですね、ちょっと見にくいですけども、タイプストリングの配列は、not compatible と、バイト、イント、16、32、64と、まあ、要するに数値型とは一致しないですよと。この、プリント FN の%でが数値型を想定する引数を受け取るはずなのに、ここに指定されているのは、文字列の配列だからエラーです。これコンパイル時に検出できるということですね。で、C 言語での、プリント F とかと違うのは、そういう検査はあっちはできないですけども、F シャープの場合はこれは検査できると。でもうちょっと逆に言うと、こっちのシステムコンソールライトラインの方は、これは、これができたかな、こういうようななんか書き方とかできますけど、これは後ろに付け足す引数はオブジェクトと仮定しているので、まあ、どんなものでも逆に受け取れるということになる、うんうん、まあ、だからどういうふうに1、2、3、4でもいいしABC でもどちらでも受け取れるんですけど、これは何も検査してないから受け取れるという意味なんですよね。そこがちょっと違うところ、これは数値が来るはずなのに数値じゃないものが来たから検査で選んだっていうことが分かるようになってます。ありますか？
これ、はい、ここは複数指定できるんですか？
あ、できますよ、もちろん。例えば、これ今ちょっと直しますね。じゃあ例えば数字だったらいいか、いいですね、エラーではないです。で例えば、S とかにすれば文字列と想定されるし、うん、今これで2つ必要なのに2つ指定されてないので足りてないですよっていうようなことが言ってきます。これを ABC というふうに2つ引数を足してやると通るようになると、いうことで型のチェックが行われてるんですね、ここで。その背景はちょっと説明するには長すぎるので説明しないんですけど、
まあ、ちょっと今はそのライトライン、うん、はい、まあ、相当の話だと思うんですけど、その C シャープの場合はこの引数にわたっている文字列のフォーマットで型チェック走らないけど、F シャープのプリント FN は、はい、言語仕様として定義しているので、で、かつ、書きながら、判断しています
。でまあプリント FN、 まあ これだけのことを、まあそれは よくはなってるベターにはなってるんだけども、うん、まあ逆に言うとそれだけだよねっていうのはあるんですけど、 F シャープと C シャープのいろいろ違うところの一つはそういう型チェックがもっと厳密に行われる、まあ、あるいはそれを使って型推論という機能であんまりその型について明示的に書かなくても推論してくれるっていう機能が強い、うん、
もし割とそのスクリプト系のね、うん、開発の人から言わせると、はい、JavaScript とかね、はい、その C シャープとか、はい、結構型書かなきゃいけないからめんどくさいみたいな話になると、より厳格さが、はい、必要とか、より厳格になってる、
そうですね、で特にそのこう例えばこれみたいにそのじゃあ、オブジェクトで逃げなきゃいけないシチュエーションとかに型を与えることができる可能性が増えてる、万能な言語はなかなかないんで、F シャープもしっかりで、F シャープの場合は、主に .NET のそのクラスライブラリとかの制限に引きずられて、まあ、なんか、うまくいかない部分もあるんですけど、まあ、C シャープに比べると、いろいろ そういうところをコンパイラーが頑張ってチェックしてくれるので、人間のミスが比較的早く見つかるっていうところが強いかなと思っています。
それはその F シャープの言語のコンセプトとして、
ああそうです、
その、型の、はい、型チェックを、はい、C シャープ以上に、
うん、そう
きちんと判断して、
うん、
もう実行する前に、
うん、
で確認が取れると
、うん、縛りが強いっていう言い方をすると、なんかこう厳しい感じがするんですけど、うん、そういう型チェックが強いおかげで楽に書ける部分が多い。
先ほどの例でね、うん、その JavaScript とかいうスクリプトでやられてる方、うん、型チェックがあるとってなるんですけど、まあ実際僕なんか割と型は定義した方が好きなので、
そう
ですね、そういうその、ね、好みもあるでしょうけど、
うん、
大きくなってくるとね、やっぱり。
そうそうそう、
動かす前にチェックした方がいいよね。
そうですね、そうですね、規模が大きくなるとね、つらいな、つらい。
ちなみに話が過ぎちゃうかもしれないですけど、
はいはい、
そのじゃあ C シャープでも、言語拡張すれば同じように型チェックできるんじゃないのみたいな、気もしなくはないんですけど、
結局言語拡張をどこまでする互換性を保ってやるかってことですよね。今C シャープのコンパイラープラットフォームってこれです。これ。ロズリン。ロズリンですね。そうそう。C シャープ 6.0 から、まあ、ロズリンがようやく C シャープ自身で実装された C シャープのパーサーとコンパイラーのライブラリなんですけど、まあ、彼らはなんかこれがとりあえずできたので、今後 その C シャープのバージョンアップに伴ってよりその C シャープを使いやすくするための機能を拡張していくということは言ってるんですけども、どちらかというと悪い意味ではないんですけど、結構保守的で、彼らのチームは保守的で、あまりこう非互換性を導入したりとかいうようなことはやらない方向で考えてる。なので、まあ、C シャープももちろんいじっていけば、そういう便利機能とか入れれると思うんですけど、今のそのチームを見ていると、そんなにアグレッシブに拡張していこうっていうのはない。
まあ、考え方によっては、C シャープは現行のその厳格さにとどめておいて、より厳格なものを作りたければ、いや、それは F シャープの方にありますよ、
そうです、
ね。そういう言い方もできなくなる、
ね。そうですね。まあ、じゃあ F シャープの方がもっとアグレッシブかと言われると、まあ、別にそういうわけでもないんですけど、
うんうん、
まあ、F シャープの方が初めからその、F シャープが生まれたのはドットネット 2.0 の頃なので、まあ、そこから比べるとその頃にすでにこんなにたくさん先進的な機能を入れてたっていう意味ではまだ未だにアドバンテージがあるっていうようなことがあります。ただ複雑は複雑ですね。ドットネットとうまく整合性を合わせるために、うん、ドットネットを無視すればいいんですよ。ドットネットの既存のクラスライブラリとかみんな無視して、で理想的なその関数プログラミング の構造とか取ればいろいろ楽にできる、もっと楽にできる部分もあるんですけど、そこはやっぱりね、もうさまざまなライブラリすでにあるじゃないですか。
それぞれ その会社なりで作られた、
う
ん
う
ん、
そうあるいは OSS
の
ね、うん、プロジェクト、そういうのを無視すればいくらでも書きやすい言語は作れるけど、それでできたところで応用が効かないので、なんでやっぱりドットネットのライブラリとの総合運用っていうんですけど、総合運用性は維持していくっていうのと両立しなきゃいけない、そこが F シャープの今は難しいところでもあります。ということで、まあ、見てもらった通り、ハローワールド自体は非常に簡単なもので、まあ、いきなりプリント FN とか出てくると、C シャープ知ってる人は、そもそも何これみたいな話になると思うんですけど、こういう背景があります。で、F シャープをガリガリ使う人たちは、あんまりこっちのコンソールライトラインとか使わずに、このプリント FN とか、F シャープ由来の、同じことができるものでも F シャープ由来のものを使って楽に書こうという傾向があるみたいな。ですね、僕はちょっと理由があってコンソールライトラインがよく対応するんですけど、うんうん、まあそんなような感じです。なので、
まあ、C シャープのユーザーもね、うん、イント3人とかね、
う
ん、使わない
ですよね、うん、まあね、そうです
まあそれぐらいの感覚かなと思って、
ね、はいはい、そうです、はい、うん、そうです。 で、まあ、今のがあのハローワールドの話なんですけど、ちょっと、まあ、あのビジュアルスタジオ的にどうなのかっていうところは、まず一つあのブレイクポイントは今あのデモで見せた通り、あのこう普通にあのブレイクポイントをこうやって入れれます。でもっとあの複雑なコードになってくると、あのブレイクポイントここに入れたいんだけどっていう時に入らないような場合があるんですが、まあ、それはもうあの言語の意味を考えていくと、あのどうしてもあの避けられない部分もあるので、なんであの入らない時もあります。そこはまあ工夫するしかないですね。あの入るところで止めるしかないっていうあの制約があります。であとですね、これ、一番えとかいうみんなえそれあの初見でえって言うんですけど、うん、これです。ここですね。これはあのソリューションエクスプローラーで今 F シャープ、
まあよね、そう
C シャープが F シャープと書いてあるだけですね。ちょっと紫色っぽい。うん、ここはですね、今プログラム FS にあのカーソルというか選択されている状態なんですけど、ここでですね、こんな。分かりますか、
ね、ああ場所が
そう場所移動してますよね、これ、うん、でこれあの指定できるというよりはですね、こう必要があってこの機能があるんですよ。
あ、なんか並び順に依存して、
そう実はあります、
が決まるようなもの
が、はい、で、うん、あの C シャープでなんで C シャープ逆にできないんですけど、す C シャープでなんでそれがあのできないというか必要ないからなんですけど、 F シャープでなんでこれができるかというとですね、今あの見てもらったこのファローワールドのソースコードはこのプログラム FS に書いてあります、うん、でももしこの、 あのコードの中から別のあのなんかね、コードで、うんうん、あの生成というか定義された関数だとかシンボルだとかを参照したいという場合はこれより前にないといけないです。
なんか前方
参照しかダメ。
昔のこう C 言語みたいな。
そうそうそうそう、そういう
意味
で、まあ、しかもファイルでもそうで、ファイル内でもそうです。ファイル内でもあの自分の定義より上に ある定義済みのシンボルはあの参照できるけど、下にあるやつは参照できない、うん、っていう制約があるがために、つまりコンパイルするときに、この今のコンソールアプリケーション3っていうのをコンパイルするときには、まあ、上から順にコンパイルされてると思えばいいです、うんうん、だからその参照してるあのシンボルが他のファイルにある場合はそれよりも後にファイルを持ってこないとコンパイルできない。そのためにこれを移動する機能があります。これどうやって移動するかというと、オルトを押しながら、上下カーソル
キモいメニューとかからできないんですか、これ。
あ、できます。
アイコンとか、
ここから右クリックするとですね、ムーブアップ、ムーブダウンとか、はいはい、ここにはオルトアップアローとかオルトダウンアローって出てるんですけど、あ、すいません、あのこのインはビジュアルスタジオちょっと英語版なのであの日本語で出てないですけど、ムーブアップとかムーブダウンとかこれでも移動できます。まあ、あるいは今あのショートカットあったようにオルトで移動すれば移動できると、うん、なんかあの人によっては、あ、この機能欲しかったみたいなふうに思うかもしれないけど、自分で自由な位置に配置できるわけではなくて、さっき言ったようにシンボル参照の制約で配置する必要があります。これは分からないと本当に分からないです。
ちなみにこれその APP コンフィグとかは、
はい、
あのコード生成とかするじゃないですか、
うん、はい、
これ、
はい、
ってなると、はい、先じゃないとダメじゃないかとか、
いや、
まあ、そういうなんか悩みどころは
ですね、いいとこつきましたね。あの今の話は、うん、あの F シャープのソースコードだけです。
ああ、じゃあ .fs だけ、
うん、そうそう、だから仮にこうなってても問題ないです。
コンフィグ系の自動生成は、うん、ビルド時に先に作られて、
うんうん、
でその後に自分で書いた、うん、F シャープのコードが読まれるっていう感じですかね。
ね、それはね、ビルド、あの MS ビルドのスクリプトがあの、勝手にやってることで、うんうん、この順序にはあまり関係がないです。唯一そのソースコードの解釈順だけ、今これ飛び飛びになってますけど、うん、このアセンブリーインフォが先に解釈されて、それからプログラム FS が後に解釈されるという順に並んでさえいる方です。
だからね、要はコンフィグ系が先に行われて、うん、その後、FS はここの順番で、うん、
はいはい、
アセンブリーインフォ来てプログラム FS、
はいはい、
まあ、プログラム FS
ですね、はいはいはい、そうです、はい、
あ、
うん、っていうのは多分ね、あの知らないとわからないことなので、 あの単純に C シャープと同じように、あ、なんかプログラムでかくなってきたから、うん、ファイル分けようかと思って、ここから、どうですかね、あの新しいニューアイテムで新しいソースコードを追加するとですね、なんかビルドできなくなった、途端にビルドできなくなったっていうのは、あのこれ多分これの問題なので、
これフォルダー切った時とかどうなっちゃうんですか、
はい、ね、標準では、フォルダーのサブ階層はあの無理やりあの FS プロジェクトをいじればできるんだけど、標準ではサポートしてないんですよ。
あ、そうなんですか、うん、じゃあこの、今だとコンソールアプリケーション3の下にフォルダー切って、うん、はい、見やすく分けようとか、
うん、そうそう、まあ、
標準ではできない、
そうそう、ビジュアルソフトの上で直接はできない、あで、うん、あの FS プロジェクトができているので、そいつを、まあ、
直接
そうテキストエディターに修正すればできるけど、標準ではサポートされてないですね、ここにFS プロジェクトというのが、
じゃあ、ソースが大きくなって、ちょっと見やすくしたい場合なんかは、はい、まあ、プロジェクト分割するとか、
あ、そうですね、
そっちの方がスタンダード
なんですね、あんまりなんかそこで凝るっていう感じではないですね、はい、で、あとそうですね、あの C シャープの人たちにとって知りたいだろうことは、ヌゲットはどうなのかとかいうのは、 C シャープと全く同じようにあのヌゲットの管理画面は出せます、うん、で、まあ、ここで、こういうふうにもうあのこれニュートンソフトと JSON とか有名ですね、この辺あの一通り使えます、まあ、これやっぱりあの .NET がバックエンドにあるので、その上で F シャープ動いてるから一応あの一通り使えると。加えてあの F シャープってあのコミュニティ活動がすごい活発に行われているので、 F シャープ専用の便利なライブラリっていうのがいろいろあのまたパッケージとして出てます。
それは、ヌゲットに上がって
る、あ、上がってます、
で、あの場所は一緒、
そう、あのヌゲットオーグから探せるんで、普通に今ここで例えば F シャープとか入れると大体それに関するあのさまざまなあのあれですね、ライブラリがあの出てます。まあ後でちょっとデモで1個使ってみますけど、なのであの例えば同じものがある場合、例えばあの HTTP アクセスするのに HTTP クライアントとかあるじゃないですか、
うん、
でああいうのをあの使う時でも HTTP クライアントももちろん使えるんですけど、それよりもその F シャープで提供されてるパッケージの方が使いやすいっていうことはあったりします、
うん、F シャープで提供されているパッケージっていうのがなんか、
うん、
なんだろう、あのヌゲットって複数のターゲットのものがパックできるじゃないですか、
はいはいはいはい、
そのうちの一つにその F シャープ向けっていうのがなんか指定できるような、うん、
あ、ではないですね、あのパッケージが別です、
うん
うん、例えばですね、
まあ、じゃあその同じライブラリーで、うん、F シャープにも C シャープにも両方で対応させようとした場合は、うん、
はいはい、
C シャープ向けのものを作って、うん、それを F シャープで利用してもらうか、うん、もしくは、うん、F シャープと C シャープのパッケージをもう完全に分離して提供するか、
うん、
あ、そういう形になる。
やり方はね、他にもあって、まあ、多分一番現実的なのは C シャープでまず作っといて、 C シャープ用のやつを、で F シャープのパッケージはその C シャープのパッケージを裏で使って、うん、F シャープで使いやすい形でラップしたパッケージを出すみたいな、うん、そういうあの両輪でいけるような感じで出すっていうのは結構ある選択肢だと思います。
それは1個のパッケージには入れられない。
ああ、そうですね。うん、そうそうそう。
不思議な感じがします。
うん、あの、うん、それはヌゲットの制約ですね。
まあまあ、
ヌゲットのあのそのプラットフォームの選択に、うん、その言語とかはないので、うん、そうそう。あのバージョン、ドットネットのバージョンは指定できるんですけど、言語指定はできないので、まあそれは仕方がないですね。はい。ということで、大体その、ビジュアルスタジオで F シャープをまず始めにっていうところで引っかかりそうなところはそのぐらいで、あとは大体はあの同じですね、使い方。
ちなみにその、新規プロジェクトの新規作成のテンプレートがちょっと見たいんですけど、
はい、あ、はい、いいですよ、これじゃあもう一個追加しますか、ニューロでプロジェクト、
どんなものが作れるのかなって
。あ、そうですね。
まあ、今コンソールアプリケーションでしたよね。
はい、それから、ライブラリー、あの、はい、クラスライブラリーですね。で、まあなんか今ポータブルライブラリー PCL と呼ばれているものもいくつか選択できるようになっています。で、まああとはあのチュートリアル チュートリアルっていうのは確かちょっと僕試してないんですけど、なんかサンプルコードが初めから埋め込まれていて、まあ、それを、まあ、チュートリアルです、
謎ですね、
まあどうなのみたいなのがありますね。であと、まあ、これでおうと思う人もいるかもしれないですけども、 Android と か、 なんか iOS とかは出てますよね。これは要するにザマリン向けですね。でザマリンが今ちょっとこれがちゃんと動く状況にあるのかって追いかけてないんでわからないんですけど、そのザマリンでその F シャープで Android とか iOS とかのターゲットやるときに一番最初にこの辺 の、 テンプレートが使いたいっていうことはあります。
まあ、Android とか iOS があるってことは、うん、まあ、GUI のものも F シャープで使える、
う
ん、
そうですね、うん、とはいえ僕そのあたりはね全く触ってないので、うん、言うと某駅にもっと触ってよって言われそう某市に言われそうなんですけど、ちょっと触ってないけど何とも言えないんですけど、
ちょっと、はい、じゃあ上の方が、
はい、
あのメイン、
う
ん、
はい、はい、ああそうですね。
で、まあ、基本的には何ていうんですかね、ライブラリであるとか、
う
ん、まあ、バックエンドで使うようなもの向けっていうような、はい、
ああそうですね。やり始めると深い話になっちゃうんであれなんですけど、例えば、うん、その ASP.net とかでそのバックエンド の、 システムを作るときに、そのいわゆるモデル層と呼ばれている部分は、まあ、全部なんか F シャープで書くとかいうのは選択肢の一つとしてはあります。特に複雑なアプリケーションだと C シャープよりもバグを埋め込みにくい、うん、それをさっきの話、コンパイラーがいろいろ面倒を見てくれるから、型について面倒を見てくれるからなんですけど、まあ、そういう理由があって、そのバックエンドの部分に主に使われているというようなことがあると思います。なんですけど、実はですね、まあ、MS も公式に認知していることのはずのような気がするんだけど、F シャープが使われるシチュエーションっていうのが今流行りの、データプラットフォーム、つまり統計を取ったりとかいうようなことで結構使われているみたいなんですよね。その中にはそうグラフ化して表示するとかいうようなののための、その道具立てとかもいろいろ揃っている。C シャープで多分開発してる方って市販のコンポーネントとか使ってグラフ表示したりとかいうようなことやってると思うんですけど、あのあたりは、
ね、オープンソースのね、
うん、F シャープはね、なんか普通にあるんですよ、そういうのがいろいろ。なので、あと僕は触ったことないですけど、R 言語、
うん、
あ R ですね、うん、R、うんうん、R 使ったりとかいうようなのをR か R を F シャープから使うんですけど、うん、っていうようなことができたりとかいうようなことで、そのデータプラットフォームとしての強みがなんか大きいっていうふうに言われてる気がしますね。
なんだろう、ビジュアライジングがなんかやりやすいというよりは、その、
う
ん、あくまで計算をぶん回すようなものが向いてるのかなと思って、それをその、テストするときに、
うん、はい、
やっぱりパッと見たいという、うん、なんかそういうののためになんかそのビジュアライジングのものもちょっとあるのかなと。
一言で言うと、すごい慣れてくると多分ね、 C シャープの3分の2から2分の1ぐらいの分量で書けるんですよ、同じことが。だからそれでいてものすごく見にくいコードになるかというと、別にそういうわけでもない。分かりづらい部分の大半はコンパイラーがさっき言ったように型チェックとか勝手にやってくれるんで、うん、ビルドが通ってんなら通ってるだろうみたいな動いてるだろうみたいな、そういう感覚がありますよ、ね。うん、そういうところがその F シャープ使う時の、魅力の一つかなっていうふうに思います、うん。ということでですね、今、いろいろ話はしましたけど、あとちょっとだけ触れておきましょう。これで今ちょっとこんなコードを書きましたが、ちょっと消しますね。F シャープって全て の、 関数は値を返すことになってるんですよ。言い換えるなら C シャープだとメソッドってボイドにできるじゃないですか、
うん、
ボイドにすると値返さないことになってますよね。だけど F シャープの場合は必ず値を返すことになっていて、じゃあ値を返さない、返したくない時にどうするのかという話になるんですけど、それはなんかボイドの代わりにユニット型というのの値を返します、 で、それをね、ちょっとじゃあ書いてみましょうか。関数定義っていうのはレッドっていうのでできるんですけど、なので実はこのメインというのも関数だというのがこれでわかると思うんですけども、例えばバギー、これあの C シャープでちょっと書いておきましょうかね、わかんないと思うんで、スタティックボイドコゲカッコストリングバリューみたいな関数だとしますと、うん、で、まあちょっと芸はないですけど、ソールライトライン、バリュー、あ、ごめんなさい、ここはちょっと型がこうか、どんな感じかな、あ、これごめんなさい。いかんです、
あのプリントエレンジ
ャー、あ、じゃあそうしましょうか。あ、いいですよ、あのいいですよ、プリント
エレンジ
ャー FN か、 FN、 FN で、パーセントです。これは C シャープで書く、一応書いておきます。システムコンソールは、あの完全に同じじゃないですけど、システムコンソールライトライン、こういうコードですね、C シャープで言うところは、ちょっと折れちゃうのって、こんな感じですかね。こんな感じです。で、まあ、まず見てもらった通り、これ、こういう関数定義してるんですけど、F シャープで書くと、型の明示がないですよね。これ、まあ、ボイドもなければ、ストリングもないですが、このバリューについては、ストリングだと自動認識しています。うん、で、これ、なんでわかるのかって言ったら、このバリューは、ここ、このボディのここで使われてるんですよね。うん、で、これ何かっていうと、プリント FN で、%s と指定されているので、なので、ここが文字列だとわかり、ストリングだから、だからここもストリングにしかならないよねっていうことで、自動的に推論してるんです。だからあんまり型あの直接書いたりっていうことがないんです。もし型を明示したい、あ、することもできます、したい場合はまあこんな感じで書いてやると明示されます。ですが、まあ、あの一緒ですよね、あのこれ結局バリューがストリングだというふうに強制されているだけのことで、推論された結果も一緒なんで書かなくても同じです。こんな感じですね。で、これで、あの、ホゲという関数ができたので、こいつをメインで読んでみましょうかね。ABC と。こんな感じですね。
うん、
はい。で、これ、ですね、ちょっと、これでいいかな。この関数定義が今、ここに出てます。うん、バルホゲ、コロン、バリュー、コロン、ストリング、で、アロー演算子というハイフン、あの、ダイナリっていうのが、省内っていうのが出てますけど、これはストリングの引数を取ってユニットを返す関数っていう意味です。この読み方がちょっと最初のうち慣れないかもしれないですけども、
もう一度。まあ、右が左じゃなくて反対ってことですね。
そうそうそうそうそうそう。ここですね、ここ。
左から右へ。
そうそうそう。ストリングを受け取ってユニットを返す関数というふうに読みます。うん、だから、これもうユニット返してるんですよね。で、
ちなみに今、バルって出てるのは、
はい、
なんかそのレッドで定義してる
の。ああ、そうそうそう、うん、そういうものです。あのそんなに深い意味はないです。うん、あの値として定義されて、値と関数が一緒とみなされているので、なので、値として定義されてますよと、ホゲという名前も。で、それは何かというと、ストリングを受け取ってユニットを返す関数ですよというふうに読みます。で、これ、ね、ユニットどうにも書いてないのになんでユニットってわかるのみたいな話なんですけど、それどこから来るかというと、プリント FN ですね。プリント FN を実行するときに、これ出てないかな。すいません、出てませんね。これはですね、こうやれば出るかな。 ダメか、ちょっと読めないですね、ごめんなさい、例があんまり良くないですけど、プリント FL が実行された最終的な結果はユニットになります、うん、なので、まあ、結果的に、方言の戻り値はユニットだというふうに推論されていてユニットになってます。で、上の場合これボイドになってますよね、うん、でそれはなぜかというと、なぜかというかこれでつじつまが合うのがなぜかというと、システムコンソールライトラインの戻り値はボイドだからってことですよね、うんうん、だからまあ C シャープのコードとしては当然ボイドになるけど、こっちもプリント FL の最終評価結果はボイドになるので、なので結果的に方言の値もボイド、ボイドなんですけど、F シャープの世界ではボイドをユニットとして扱うので、なのでこれはストリングからユニットを返す関数というふうに定義されていると、うん、推論されてユニットになっているということになります。
なんでボイドじゃなくてユニットが必要
ですね、そう思いますよね、
うん、そこがなんかこう腑に落ちない、
はい、それはですね、値を返してくれた方がいろいろ嬉しいんですよ。F シャープはF シャープはオブジェクト指向 の、 記述もできます。C シャープでできることの大体ほぼできるんですけど、9割方できるんですけど、なので当然型をクラスを定義したりとか、うん、そういうこともできるんですが、やっぱり F シャープはどっちかというと関数プログラミングの方に倒れてるんですよね、うん、考え方とかが。なので、関数プログラミングって関数は必ず値を返すって考えた方がいろいろ楽なんですよ。式を書いたりするときも値が返らないとその後どうしようって、その連鎖的に返す値がもうなくなってしまう
ので、値が返らないってことは要は次の処理のインプットがないと、
うんうん、そうそうそうそう、
だから返らないというよりはなんかこう何でしょう、こうそのデータの、なんかストリーミングみたいなイメージで、うんうん、はい、出力と入力と連結して最後結果が出るみたいな、だからどっかで結果が出ないことには次つながらないみたいな、
うん、そうそうですね、典型的なのが再帰関数、
うん、
再帰関数ってC シャープ書いてるとあんまり使う機会ないと思うんですけど、その関数プログラミングの世界だと再帰関数っていうのは割とメジャーな考え方で、で再帰関数を書くためには再帰的に値を返さなきゃいけないので、途中でボイドだとそこで詰まってしまうんですよね。返すもう返すも値がないからどうやって書こうみたいなことになるので、書けなくはないんですけど、なのでここでは一つそのボイドを返すというふうに定義されていても、それはまあなんかユニットという架空の値を返したことにすればいいんじゃないかと。その値自体には意味ないんですよ。ユニットの値を見てもユニットであって何でもない、数字でもなければ文字列でもヌルでもないみたいな、そういう値なんだけど、とにかくなんかそういう値を返しておけば、そうすればとりあえず値を返したことになるので、うん、その後のその例えば再帰呼び出しの結果を連鎖的に返していくとか、そういうようなこう記述ができるようになるんですよね。これがボイドだと再帰関数 の、 その戻りをどうしようっていうのを考えなきゃいけないので、まあしょうがないから例えばヌルを返すかみたいな発想になってくるんですけど、ヌルはいろいろ言われてるじゃないですか、バグの元凶とかいろいろ言われているので、なのでヌルは使いたくない、なのでユニットを返しましょうと。で、F シャープの世界ならそもそもボイドはなかったって言い切ればいいんだけど、だけど、うん、ドットネットの既存のコードがあるじゃないですか、そのシステム、うん、コンソールライトラインもそうだし、そことは切っても切り離せない、こいつがボイドを返すって言ってるんだから返すしかない、返ってくるしかないんだけど、もうそれを F シャープのコンパイラーが、まあ、ボイドで値は返ってこないけど、もしボイドって書かれていたら、まあ、ユニットの値が返ってきたことにするか、うん、みたいに考えるわけです。だからこいつちょっと、まあ、プリント FN で書いたけど書き直すと、例えばですね、ちょっとこういうのが入って申し訳ない、これよりはこいつをつけた方がいいですね。なんかいろいろ脱線しそうじゃないですけど、ちょっとこういう型注釈、さっき見せましたけど、明示的に型を書いてるんですけど、型注釈ちょっと無視してほしいんですけど、こうやって書くとライトラインの戻りはこれユニットって書いてありますよね、ちょっとこれかな、ここはこうに ユニットって書いてあるんですね。いやいやいやいや、ボイドじゃないのって話になるんですけど、 F シャープはボイドって書いてあったらもう全部ユニットとしみなしてるわけです、
うん、
それでライトラインからも値が返ってくることにする、
うん
うん、値どんな値が返ってくるかっていうとユニットの値が返ってくる。ユニットの値って1個しか存在しなくてユニット自身しかないので、とにかくユニットの値が返ってくることにするので、なので結果的にこのホゲという、うん、あの関数もユニットを返すっていう関数になるということですね。で、というのがあのユニットの扱いです。これはですね、もうちょっといきましょうか。この関数の戻りの型についても明示的に書くことができます。こう書けばそうなるんですけど、うん、こういうことですね、要するに。焦げという関数はバリューという、
さっき書かなかったのがあれですよね、まあ、型推論であった、ね、
そう、ライトラインから推論されてユニットになるから、うん、今これ明示的に書いた結果、まあ限りなく C シャープのことに近いですよね、うん、こんな感じです、はい、でなのでこの焦げという関数は、文字列を受け取ってボイドじゃない、ボイドじゃなくてユニットを返します。でF シャープで唯一ユニットが返ってきた分に関してだけ返ってきた値をスルーすることができるという機能があります、
うん、
それは何を言ってるかというと、本来ならこうなるってことです、
うん、
これリザルト見るとユニット型になってますよね、
うんうん、
これは焦げから焦げという関数で、実行した結果がユニットという値を返します。ユニットというかあの値に意味はないけど、
うん、
一応それをリザルトに入れることができるということです、う
ん、さっきの理屈で言うと、うん、そのホゲを呼んだ結果がユニットなので、うん、ってことは型推論で、うん、メインがユニットなんじゃないかっていう、
ね、
気がしちゃうんです けど、
そうこれです、うん、12行目のこれ、
うん、
これゼロですよね、
うん、
これって関数の最後にあるので、これこの関数はゼロを返してるんです。
こう逐次で動いてるようなイメージだ
と、うん、逐次動いてます、
うん、
だからこれ最後イントになってますよね、
うん
うん、これはこのゼロがあるからそうなんです。でこれ試しに外すと、これはレッドがその続きがないって言って怒ってるんでちょっと外しますけど、でそうするとこうですよね。でそうするとなんかエラー出てるんですけど、これはメインがイントを返さなきゃいけないのに、なんかユニットを返そうとしてるよというエラーになります。
メインがイントっていうのはもう組み込まれてる、
うん、そうです。何らかの値を返さなきゃいけない、うん、あの数字をね、なのでこのゼロが最後にこうなんかなんでゼロだけあるのみたいな感じなんだけど、それはメインが必ず値を何かの数字を返さなきゃいけないということに決まりになってるので、なのでこのゼロがあるんですね。これはExit コードですね、あのプロセス、
うんうん、
プログラムの最後に返す値をここで返していると。でこいつがユニットを返しているので、ユニットを返している時だけ、まあ、値をスルーすることもできる、レッドで入れてもいいけどその値はユニットなので意味がないということになります、うんうん、それをもうちょっと言うならば、ちょっとこれを外しますね、こうなって、例えば、まあ、あんまりあれですけど、ここで123という数字をこのホゲから返したとします。これ123って書くと、このホゲの関数はまずこのシステムコンソールライトラインを実行した後123という値を返します、
うん、
なのでこれの評価結果はイントを返すことになってますよね。ストリングを受け取ってイントを返す、でイントを返すってことになってると、これ波線が出るじゃないですか。でこれは、まあ、
受け取ってない
から、ね、そう受け取ってない、うん、だから警告が出ていて、なんかこういう感じで受け取らないと、まあなんかああいう警告が出るようになります、うん、逆に言えばこれがユニットだから、この受け取りは省略できるっていうことです、
うん、
っていうあたりが、そのなんていうんですか、今みたいに警告が出たりエラーになったりということで、その型について厳しく見ている、うん、F シャープの場合見ているので、うん、まあ、それをそういう型のミスだとかいうので、うん、問題に気がつきやすい、
うん、
っていうところが大きいかなと思います。 あとね、あとタプルですね。タプル、例えばここでこれでタプル返したことあります、
うんうん
うん、ちょっともうあれなんて、あ、なんかこれの欲しい、これ値返してるんでやっぱりエラー出てますけど、警告出てますけど、これをこういうふうに入れたとしますと、うん、これ何かというとちょっと馴染み浅いですけど、まあ、イントの値を受け取る、うん、そういうタプル、これイント×イントって書くんですけど、これはイントの値2個が格納されているタプルを返していますっていう意味になります。試しにここを不動小数点とかにしてみましょうか。そうするとこれ何かというとイントフロートになってますね。イント×フロート、うん、っていう感じでタプルの値が取れています。これじゃあ、いや値が2つ入ってるのは分かるんだけど、どうやって使うのみたいな話になるんですけど、ここで、C シャープの場合はタプルクラスっていうのがあるんですよ、
うん、
でタプルクラスって、こんな形、こんな形をしてますよね。キーツみたいな形になっていて、で、
テンプレート
の、ね、そうそうそうそうそうそうそう、うん、これちょっとここに書くとあれなんで、C シャープで言うならば。ここにはこんな感じで書いたイメージですね。イント、それからダブルみたいな感じで、523の456、789みたいに書いたイメージですね、これは、うん、ここの部分って。
うん、
で、受け取ったやつを C シャープ的にどうやって使うかというと、例えば、まあ、ちょっと省略しますけど、コンソールライトラインが、まあ、で0、0、1みたいに書いて、リザルトアイテム1、リザルトアイテム2みたいに書くわけですね。ちょっとハンドルとかで、こういうふうにタプルの1個目の要素、それからタプルの2個目の要素みたいに、うん、それぞれにプロパティがあってアクセスできるみたいに書きます。でも F シャープはこのやり方できなくてですね、どうやるかというと、こうではなくて、分けたければこうレッドのところで分ければいいっていう考え方、バリュー1カンマバリュー2みたいに書きます、
うん、
そうするとこの1はイントになってますね、今イントになってますよね、
うん、
それからバリュー2はフロート、まあダブルと一緒なんですけど、フロートになっているので、つまりこう受け取ってすぐにタプルの分解とかも1行でできるってことです、
うん、
なのでこの後、続けて、そろそろ気になっている方がいると思うので、F シャープの場合、C シャープでいうとこの友人はオープンと書きます。オープンシステムと書いておけばコンソールライトラインって書けます。うん、カンマ1とで、バリュー1、バリュー2と一緒ですね、うん、C シャープのコードと等価になります、うん、で、まあ改めて見てみるとライトラインで書くとこの辺りであんまり嬉しくない感じがするわけですよ、うん、なんでかというと、せっかくここまでイントとフロートというふうに型がきちんと推論された状態で来たのに、ここに渡すところになって全部オブジェクトかよみたいな、うん、間違ってても分かんないじゃんみたいな話になるから、だからライトラインではなくてプリント FN を使うことが F シャープの世界ではメジャーになっていると。だからパーセントでの、パーセント F だと思うで、バリュー1、バリュー2みたいに書くと、
展開してないとダメなんですか。 とバリュー1とバリュー2は、
これはプリント FN でそう使おうとしてるからですね。分けて参照しようとしてるから、
これは一気には指定できない感じ。
ね、できるんかな。いや多分できないよな。ちょっとプリント ここ いろんな書き方できるんで、ひょっとして書く方法あるかもしれないですけど、まあちょっとこういう、まあここではこう2つ要求してるじゃないですか、うん、なので当然引数も2つ必要になるので、うん、まあ分けざるを得ないのでこう書いていくということですね。これを間違えて例えばこういう S とかにすれば当然エラーが出る。
なんとなくね、はい、こうそのレッドのバリ1、うん、バリ2のところが、うん、まあ、1個の変数名だったら、はい、それは2個のタプレだって型推論で分かるので、うん、はい、プリント FN の %p%f の右側に1個だけでもね、
う
ん、なんか理解はできるのかなと思ってたんですけど、
そうですね、できるのかな、まあ、あれはちょっとどうだったかな、こういうのいいですか、でもやっぱり分けないといかんかな。ここで、あ、ダメですね。リザルトに、ファーストって関数があって、セカンドって関数があるので、こうすれば、まあ、やってること一緒ですね。結局、
リザルトだけではダメだ
った、ね。うん、そうそうそうそう。あと、これ、サードとかないんですけど、ファーストとセカンドしかないんですけど、
そうです、う
ん、タプルの最初の値と2つ目の値の取る関数が定義されてます、標準で。なので、こうやって、これパイプライン演算子って言うんですけど、まあ、こうやってやれば取れるみたいな。いうのはあるけど、まあ、ちょっとこれ分解しとかないといけないんですね。で、ここら辺までであれば、C シャープの一番新しい C シャープ7かな。で、デコンストラクトという、さっき、こう、入れるときに、分解する。っていうようなことは確かできて書けたような気がします。ちょっとあやふやですけど、 C シャープで言うなら、なんかバリュー1バリュー2のコールカッコ ABC とか書けたような気が、カッコが言ったかもしれないですけど、こうだったかもしれない、こうだったかな、ちょっとすいません、あやふや、今すぐ出てこないですけど、最新の C シャープなどであれば、こういう書き方一応できるようになって、だからこういうなんていうんですか、タプルを分解する機能をデコンストラクトするんですけど、デコンストラクト機能は C シャープ7ではサポートされたような気がします。なんですけど、F シャープの場合は最初からその機能があり、まあ、自在に使える。しかもこれはレッドの中だけじゃないとかいろいろあるんですよ。ちょっと今すぐ見せないですけども、この今デコンストラクトしてるこの書き方、カンマで区切っとくと分解されるっていうのは、うん、パターンマッチングの時にも書けたりするので、うん、もうほとんどなんかこうわざわざまず分解してとか考えないんですね。もう書ける場所でもなくて、カンマでこうやって書けば自動的に分解されるみたいな、うんうん、いうところが強力なところかなと思います、はい、っていうのがタプルの話ですね。で、まあ、関数の話、あと一つ言うと、関数がさっき、こう関数の適用はですね、なんで F シャープの関数っていうのは、カッコないのみたいな、これ C シャープで書くと、カッコって書くじゃないですか。で、F シャープで書くときって、こうやってスペースだけで区切っていて、うん、まあ、パッと見あんまり関数呼びだしっていうふうに見えないかもしれない、慣れないと。で、これはですね、仮か可能形式って呼ばれてるもので、なんて言ったらいいのかな、関数部分適用っていうのがあってですね、ちょっと深すぎるんですけど、話が脱線しすぎるんですけど、こう定義されてるメソッドの一部の引数だけを事前に適用して、関数、新しい関数を生み出すことができると言ったらいいのかな、なんかそんなような機能があります。うん、例えば、カーリング、バリュー1とバリュー2という2つの引数を取る関数を定義したとします。ちょっとね、あれなので、ちょっと型つけますね。まあ、単純にちょっと名前がよくないか、 ごめんなさい、名前を変えます。アップ。で、これは、バリュー1とバリュー2を足した結果を返すっていう関数を定義したとします。うん、これ一応、念のための戻り値を見ると、イントを返しますよね。これですね、イントを受け取って、イントを受け取って、イントを返すっていうふうに読むんですけど、こうなってますね。バリュー1イント、バリュー2イント、イント。っていう関数を定義しました。で、ちょっとここら辺消しますね。で、普通にやるんだったら、この計算をするためには、アット1、2みたいな感じで書くじゃないですか。うんうん、ところが、この部分的に引数を与えた新しい関数を簡単に作れるんですよ。うん、それを見せると、パーシャルファンクションみたいな適当な名前つけますよ。で、イコールアット1ってできるんですよ。2つ目の引数ないんですよね、これ。でもこれ別にエラーにならなくて、正しくコンパイルできて、これを見るとですね、上先見ますか。上はリザルトですよね。これ多分3が返ってきますよね。イントの値で。で、なんだけど、こっちのパーシャルファンクションの方は、イントの値を受け取って、イントの値を返す関数として定義されています、うん。ということは、リザルト2イコール、パーシャルファンクション2。とかできるんですよ、うん、これって新たな関数なんで、でもこの関数は1個しか引数を受け取らない。その1個の引数は何かっていうと、ここで足りてない引数ですね、うん、それだけをここで受け取るっていう意味になります。つまり
ここでいうそのパーシャルファンクションの、うん、まあ組み込んだ引数の値っていうんですかね、
うん
まあ、
1だと思うんですけど、うんうん、1はね、うん、そうそうそう、
その2番目の値を固定するとかもできるんですか。
2番目はね、できないんですよ。
じゃあその関数作るときによく考えて順番を決めておかなければいけない。
実はね、Cシャープにはリンクがあるじゃないですか、うん、でリンクってI ナミラブルを受け取って、それのが拡張メソッドでさまざまな演算子が定義されてるんだけど、あれ必ず I ナミラブルって第一引数に定義されてるんですよね。だけど、ほぼ同じようなことができるその演算子が F シャープにいろいろ定義され、再定義されているというか、いろいろ定義されているんですよ。まあ実際 F シャープの方が先なんで、こっちがオリジナルですけど、それらは全く逆なんですよ。I ナミラブルに相当するものが最後の引数になってるんですよ。それ何かというと、こういう部分適用をしやすくするためにそのように設計されている。だから、そのさっき言った C シャープやってる人たちが F シャープやり始めた時に疑問に思う部分のまた一つなんですけど、なんでリンクがあるからそれをそのまま使えばいいのに、シーケンスって言うんですけど、F シャープにはシーケンスのメソッドがいろいろ再定義されてるんだっていうのの答えは、この部分適用をしやすくするためにそのようになっているというのが答えになります。で、というのが部分適用で、これいくらでもネストできるんですよ。ネストできるというのは、これもっとたくさん引数があった場合でも、次々と定義した新しいその部分適用の関数を次々と簡単に生み出せる。しかもこれ何もなんかラムダ式も何も使ってないけど、こうやって書くだけで新たに関数が生成されて、その関数がこれに入っているみたいなイメージになるわけです。だからこの辺が同じことを C シャープでやろうとするといろいろ面倒くさいんですけど、まあ、ラムダでなんかその引数1個だけ与えた状態のものを再定義してみたいなことをしなきゃいけないんですけど、まあ、何しろ1行で書ける、場合によっては式の途中に書けるので非常に短く書けると。だからその代わり部分適用のことを頭に念頭に置いてこの引数の並びを考える。
まあそういうことですよね。
うん、そうそうそう。
先頭からしか手に入れない。
うん、そうそう。で、あとやりすぎも良くなくて、そのことはあんまり考えすぎて、うん、ここはなんか2つの値を部分適用してとかいうようなことは設計もちろんできるけど、使ってるうちに何この関数は何を表すのかみたいなのが分からなくなる。で、あんまりやりすぎも良くない。まあそれはどんな言語にも言えますけど、まあ。ただまあこういう便利なその機能というか、そういう関数の部分適用と仮化ができるみたいな のがあります、うん、でそのできる関数が部分適用できるこの関数の形式のことを仮位化可能形式と言っていて、これを見ると F シャープの場合はこの今ずっと何もその辺説明せずに言ってきましたけど、型イントを受け取りイントを受け取りイントを返すっていう関数って言って、うん、このアロー演算子と言いましたけど、このアローで書かれているときはその部分適用が可能なの、うん、仮位化可能形式で関数が定義されているとみなせると、っていうのをわざわざ言ったのはなぜかというとですね、こっちが違うからなんですよね。これ出たかな、これはドットネット標準じゃないですか、ライトライン、うん、これでオーバーロードがたくさんありますよね、ライトライン、うん、で、例えば今これ最初に出てるのは引数0個のもの、引数0個のものを、はい、それからバッファ、なんかキャラの配列を取るもの、ルールを取るもの、キャラを取るもの、デシマルを取るものとかあるじゃないですか。でこれの中見ていくと、さらに引数を複数取るものがあって、これだとバッファとインデックスとカウントを取るわけですね。でこれは仮位化可能形式ではない。ですよ。で、なんて呼んでるかというと、タプル形式と呼んでいます。なんでいきなりここでタプルが出てくるのかみたいな話なんですけど、よく見ると、カンマで区切られているので、これ引数のリストが、まあ、タプルとみなせる、うん、ということなんですよね。で、ただ見た目がタプルというだけではなくて、実際にタプルとして渡せたりします。それは F シャープが内部で勝手にそのタプルが渡されてるんだけど、タプルとは型が合わないけどうまく展開してくれます。
なのでさっきの、うん、プリント FN でタプルが直渡しできなかったようなやつは、うん、こいつだったら渡せるの、
はい、渡せます。ただし、
まあ型が適用するかって話はあります
ね。そうそうそう、もちろんそうですね、うん、で言い換えると今言った2つの形式、その仮位化可能形式とタプル形式、関数の、うん、その2つの形式ってのは相入れないんですよ。なんでかというと、例えば今ここに見えているライトラインの第1引数じゃない第3引数か、カウントの値だけ省略した新たな部分適用されたメソッドは他のオーバーロードと区別がつかない、2つだけ引数を取るものと区別がつかないんですよね。あるかな、ありますね。例えばこれ、うん、これ仮にですけど部分適用してカウントだけ省略された新たな関数ができるとするじゃないですか。そうすると、うん、こいつと区別がつかない可能性がある。これはまあオブジェなんで型が違うからできるかもしれないんだけど、でも戻り値はそもそも違いますよね。これライトラインの戻り値はボイドなんで、まあ、ユニットなんですけど、ユニットだけど、もしこいつを部分適用してしまうと、そう、関数ですよね。イントを受け取って、ボイド、ユニットを返す関数っていうふうに、解釈が揺れてしまうので、なので、実はこの2つの形式は残念ながら相入れなくて、F シャープの場合、仮位化可能形式と、タプル形式は、書けば区別できるけど、ドットネットの普通のライブラリからやってくるものは、まあ、一様にその複数の引数を取る場合はタプル形式と見なされる。だから呼び出す時もタプル形式の場合は必ず括弧が必要になります、まさにここで書いてる通りですね。ライトラインの場合、例えばカンマ123みたいな感じで必ず括弧でここカッコで囲わないと、コンパイルエラーになる、オーバーロードは選択できないのでコンパイルエラーになりますっていうところが大きく違うところですね、これもやっぱり初見だとちょっとわからないですね。なんでスペースで区切るだけのなんか呼び出し方とそうじゃないものがあるのかみたいな、今話したことをまとめると、その、関数の部分適用ができないできた方が便利なんだけど、それとの呼び出しを区別をつけるために、括弧がある場合とない場合、両方の書き方があり、それは区別して書かないといけないということが違います。で、これは最初のうち慣れない と思うんですけど、まあでもあのこうさっき見てもらった通り書いてるとインテリセンスがあのこれ違うって言ってくるんで、うんうん、まあそれですぐ気がつくので、あのちょっとテキストエディターで書いてる人は申し訳ないですけど、この辺わからないかもしれないですけど、今だと
よっぽどいないでしょ。
まあ今だとあの VS コードでもあの F シャープのあのインテリセンスサポートするエクステンションあるので、それを入れてもらえれば、うん、あの楽に書けるようになると思います。はい。ということでですね、あの大体なんか最初に一番最初に押さえるところはそんなところかなというふうに思います。まあ、最後にね、ちょっとだけあの デモコードというかですね、うん、ちょっとまあクールかどうかわかんないですけど、やってみましょうかね。うん、現実的なやつ。ちょっと消します。最初の状態に戻しますと。で、今からやるのは、まあ、ちょっとグラフをちゃちゃっと表示してみようかということで、NuGet のパッケージに F シャープのチャーキングというチャート表示のためのライブラリがあって、これなかなかすごくてですね、うん、あの楽にやるなら Windows フォームで表示できるし、そうじゃなくってあの PNG とかそういうのに直接エクスポートとかも確かできたような気がするんですけど、あの様々なそのグラフを作るため あのライブラリー、これだけでも本当あの C シャープの世界で見るとなんか売り物になるんじゃないのみたいなのが、まあ、あの OSS で提供されています。これを入れます。で入りましたね。でちょっと参照が今これコンソールアプリケーションでやっちゃったんで、参照が足りてないので参照足しますね。参照はあとリファレンス足りてないのは今あのあんまり良くないですけど Windows フォームで楽にあのデモしようとしているので Windows フォーム関係の参照を加えます。システムドローイング、それからシステム Windows フォームとデータビジュアライゼーションっていうのを足しておきます。はい。でですね、あの、さっきちらっと言いましたけど、あの C シャープであのユージング、あの名前空間の省略に使うのの代わりはオープンなので、ここで F シャープ、チャーキング、っていうのを足しておきます。それからシステムを足してシステムがステム Windows フォームズっていう感じであの使えるようにしておきます。で、まずそのチャートのデータのネタを、うん、本当はなんかどっかから株価でも持ってこようかと思ったんですけど、ちょっと時間足りないんで、今回はあのここで適当に生成しますね。チャートライン、これはあの、線を引くあのグラフを作るため の、うん、あの定義をあの生成するものです。で、1.0 から100までを x と x を2乗したもののタプルで返す。2.0 と1個ですね。ちょっとすみません、2個かかります。こんな感じですね。これは、ここの部分があのリストを生成します。ちょっと分けましょうか。どうしましょうか。データイコールこんな感じかな。でここデータこんな感じにしておきましょうか。これ何かというと、フロートのタプル、フロートとフロートの値を対にしたタプルのリストが、うん、あのこのデータです。でリストって言ってるのは何かっていうと、この角括弧でくくられてるものがそうなんですけど、ドットネット標準 あのシステムコレクションズジェネリックリストではないんですよ。うん、実は F シャープのリストというのは、リンクドリストですね。前方参照しかできないリンクリストになっています。なんでそんなものが F シャープの世界専用であるのかというと、あの前方参照のリン そのリンクリストっていうのはあのデータを順番に処理するのに扱いやすいんですよね。でそれがちょうどあの最初に言っていたあの再帰関数でリストを扱うと一個一個処理しながら後のリストを順番に再帰的に処理するみたいなことが書きやすいってことがあって、
なんかツイポサーソンのリストだとこうメモリ的に不利かなとか思
う。うん、そう、それはあるかもしれない、うんうん、ただしなんか早く そのあたりをあの効率よく、うん、あの記述できて処理できるっていうところが違います。あの一番最初にあの argv をあの表示させたらなんか空の配列になったみたいな話をしましたけど、実はこれ書き方を変えてこうすれば配列になります。こうすればこのデータというのはタプルの配列ってことになりますね、うん、まあ余談ですけど。でチャートラインはですね、こいつは引数にシーケンスを受け取ります。ちょっとややこしいので見にくいかもしれないですけど、ここがそうですね、データと書いてあるシーケンス、シーケンスっていうのはあのリンクでいうところのアイナムラブルですね、うん、受け取ることになっているので、これ配列でもいいし、そのリストでもどちらでも受け取れるようになってます。まあここではあのリストにしてますね。で面白いのはここの中の要素をこうやって計算で生成してるんですよね、
うん、
これはあの C シャープでいうところのあのイールドリターンで、あの4の内容を一個一個イールドリターンで返してるのと同じコードに相当します。なんでまあそういうようなコードがこんなぶっちゃけこんな簡単にあの1行でサクサクと書けるというところが、まあ、多分強いところです。でまあとにかくその2つの値をあの格納するそのタプルのリストが定義できたので、これをチャートのラインに入れると、そうするとこの2つの値を組みにしてグラフが書けるということになります。でこれちょっとリザルトじゃ分かんないので、こんな感じイメージしにくいと思うので、チャートという感じで、このチャートはまだあのメモリ上でそう定義されただけで、どういうふうにこれを出力するのかっていうのは定義されてないので、今回は Windows フォームを使ってサクッと表示するので、チャートに、拡張メソッドで小チャートというのが定義されているので、こうするとですね、そうすると、Windows フォームのフォームクラスのインスタンスが返ってきます、ちょっと見てみましょうか。これですね、フォームって書いてありますね、うん、これが Windows フォームのフォームですね。ということはですよ、ということはアプリケーションクラスがあるので、妙な音がしましたねちょっと切っておきますね、すいません。眩しいところを見せしました聞こえてもらうと、まあ、いいです。アプリケーションクラスに LAN っていうのがあって、こいつにあのフォームを与えればフォームが表示できますよね。で、あのフォームが閉じられればここ抜けてくるので、このメインが抜けるという、あの Windows フォームかあの書いたことある方なら、まあ普通に分かるようなそういうコードです。これを実行してみます。と、まあこんな感じで、フォームも生成されて、これどんな式だったかというと、どんな式、そうですね、X の値と X の値を事乗した値のペアでポイントを取りながら、ラインなんでラインで線を引いてやると、まあこんな感じで引けると、うん、まあたったこれだけのことで、まあこんな感じのグラフがサクッと作れますよみたいないうようなものですね。でこの F シャープチャーティングというのは、ちょっとこれを合わせますね。で、ここに、FS ラボというのがありまして、ここであの開発してます。もちろんあの、オープンソースなので、あの GitHub の方でソースも見たい場合は何でも入れます。で、まあ、こんなあの株価チャートみたいなものもあの作れるし、こういう今の折れ線ですね、それもあの違うあの軸に対して、なんかこういうふうに複数のグラフを同時に重ねたりとかいうようなこともできるようになってます。あとあの F シャープはあの割と早いバージョンからあのモノ の, あの
GTK って
書いてあります、ね、あ、そうそうそう、モモでサポートされてきたので、うん、GTK 使えばそれこそ Linux とかあの Mac の上でも動きますよというところがあの強いところですね。で、あの今回見せないんですけども、この RX ですね、あのリアクティブエクステンション経由でリアルタイムでグラフを更新していったりとかいうようなコードも書けるようになっているということで、あのかなりあの強力なライブラリです。で、まあ、この F シャープチャーティングもそうですし、他にもあの様々なそういう強力なツールというかライブラリが揃っているので、これらをあの組み合わせてあの、まあ、目的となるものをあの、うん、あの目的をあの達成するみたいな、なんかそんなようなのがあの非常にやりやすくなっている。
その WPF のザムルみたいなのとつなげるのとかできるんですか？
う
ん、
ですね、できたような気がどうなったかな。ちょっとあの直接あの例えば、WPF だとジオメトリがあるんだったかな、うん、あれが展開できるかどうかわかんないですけど、うん、あそんなような気がするんだったらちょっと見てみましょうか。F シャープチャーティング、うん、WPF とか、友人ちゃんのみんな、あ、FS ラボなんで多分直接サポートしてるかな。
ああ、フォームで組み込んでますね。
ちょっと残念かな。ジオメトリに落としてほしかったのかなっていうのはあるけど、
あのあれですね、あの公開操作だとつらい。
ああ、そうですね。うん、なるほど。まあ、あるいは確かビットマップには落とせるんで、まああの
公開
で
落と
す、ああ違う違う、あのそれはあれですね、あのあるいはではなくて、あの例えばあのウェブアプリケーションとかでも、うん、あのこれバックエンドでこれでやって、うん、で PNG とかにエクスポートしてそれとダウンロードさせるとかいうふうにすれば、うん、ウェブのプラットフォームとしてもなんかその結果をあの見える形で表示できる。
多分なんかデザインとかはあの C シャープのザムルとかで組んだ方がやりやすいのかなと、ああ、それの、それのその部分的にチャートを埋め込むっていうのができるのかなと、うんうん、
移植してるまあでもね、あの多分ですけど、あのちょっとそんなにあのそんなにそのチャーティングのこと詳しいわけじゃないですけど、多分ここで出てくるこのチャートですね、これがあの結果結果を表しているので、こいつで出てきたなんか要素を列挙しながら多分 WPM のジオメトリとかに落としていくと描画できるんじゃないかなという気がします。
まさにチャート作ってるエンジンですから、
ね、まあそうですね、うん、ということで、なんかその最初にあの F シャープが主に使われているのの一つにそのデータビジュアライゼーションというか、うん、その解析とかあのアナリシスみたいなことで主に使われているということをお話ししましたけど、そういうのはまあこういう背景があって、こういうライブラリの背景があって、まあ、非常にやりやすいということが あるみたいな。
今回なんか見た感じはあれですね、そのビジュアライジングをいろいろ作るというよりは、
うん、
データをいろいろ分析して結果をパッと見るものも用意されているよっていうような、
うんうんうん、そうそうそうですね、うん、まああるいはなんかあの僕あの向こうに行った時にあの、うん、アメリカに行った時にその向こう その F シャープのミートアップで聞いた話では、なんかよくやってるのがそのデータを加工するのにこの F シャープを使って、うん、そのままあのさっき言ったその R とかに、うん、落としたりとか Python に突っ込んだりして、でさらにその先進めるみたいな、うん、最初 その例えば今だとあのマシンラーニングとか結構やってるんで、でも大量のデータを細かく加工するのに、まあ、F シャープだとやりやすいからってことで、うん、ガーッと加工だけして、でそれをさらにその Python とかに突っ込んで学習させるみたいな、うん、いうようなことにも使ってるみたいです、ね、うん、こいつは今見せたのは、まあ、最終出力の加工ですけど、うん、まああの機械学習はね、なんか Python すごいちょっと強いんで、
まあライブラリが充実してるのが大きいですね、
うん、そうそうそう、うん、そこから見ると、うん、ちょっとまだ足りないとか言われるかもしれないですけど、
ね、でもこれを土台というよりはなんかその、フロントの処理でね、うん、デタクレンジングして
る
のね、
うん、
もしくはやっぱりその、まあ、マシンラーニングじゃないとは思うんですけど、そのあの自らあのコードでデータ加工したりとか、うんうん、
はい、 はい、ということで、今日は、まあ、結構長くなりましたけど、まあ、F シャープ最初に、F シャープ何みたいな、名前だけ知ってるみたいな人向けに、うん、まあ、なんか詰まりそうなところ、はまりそうなところ、初心者向けにはまりそうなところをちょっと押さえてもらうみたいな感じで紹介しましたと。まあ、これで少なくとも、このハローワールドぐらいは、かけますよね、皆さんみたいな話で。
プロジェクト新規作成すればね、
うん、そうそうそう、
できるから、ね、変数が出るんで、
うん、そうそうそうそう。
そこに文字列つ
つ。そうそう。大体ポイントは、言ったと思います。まず一つ、ソースコードを分ける場合は、順序に気をつけてください。うん、それから、まあ、オープンを使えば、ユージングと同じように名前空間を省略できるようになります。で、あと、あれですね、この名前、その関数の呼び出しの部分について、その C シャープと違う点、仮以下可能形式とタプル形式があります。で、タプルは、まあ、タプルの作り方、まあ、カッコで書くだけですけど、作り方と分解の仕方ですね。デコンストラクトの仕方。で、あと、NuGet は普通に使えます。しかも、その F シャープ向けに作られているライブラリを使った方が、まあ、より簡単に、便利に使えるように設計されていますと。で、このデモンストレーションで見せた通り、まあ、Windows フォームみたいな、そういう既存の、C シャープ向けのライブラリでも普通にこうやって同じように使うことができますよ、ということで、まあ、大体、最初のファーストステップとしては、これで、大体のとかいけるっていうかなと。その、細かい、構文ですね。F シャープの構文とかはまた、本当にいろいろ様々なものがあるんですけども、入り口としてはこれでいいかなと。あとは、そうですね、なんか、こう、F シャープでこんなコードを書きましたみたいなのを参考にしながら書いていくと、まあ、いろいろ分かるんじゃないか、ちょっとずつでも分かるようになるんじゃないかというふうに思っています。はい、ということで、これの続きをやるかどうかは、ちょっとネタどこに振るかにもよるので、はい、うん、
でも先ほどのその、はい、リアクティブエクステンションで、うん、ほぼリアルタイムにチャートに持っていくっていうのであれば、うんうん、前回 の、 そのデバイス系から出てあげたもの
ね、うん、おー、おー、素晴らしい、
そういうニーズがあるのかな
と、ね、あ、そうですね、
うん、あとやっぱりその計算系の方が強いのかなっていう印象が、
うんうん、そうですね、うん、UI は特にZAML、いわゆる WPF も UWP もそうですけど、XAMLもそうですけど、ザムルを扱うためにはクラスを定義しなきゃいけないんですけど、 F シャープでクラス定義はもちろんできるんですけど、だるいんですよ。ここで見せたようにこれを C シャープで書くためにはなんかその外出しされたメソッド、まあ、これ今最新 の、 C シャープだとインライン化されたと、違う、インライン化されたラムダ式が書けたと思うんですけど、まあ、それまではなんか外に出して、でしかもイールドリターンで逐次に値を返すみたいなのを書いてって面倒なことをしなきゃいけなかったんですけど、まあ、こんな感じで、まあ、書けるんで、まあ、そこの部分がまあ大きいかなという気がしてますね。
あとちょっと今回なかったんですけど、まあ、関数型なので、うん、実行時の処理速度とか、
はいはい、
並列化とか、なんかその辺も強みがあるかな
と。そうですね。並列化、そうですね。並列化はね、AC カーウェイトの構文ができたあたりで、だいぶ C シャープは強力になったと思うんですけど、F シャープはほぼ生まれた時からその機能、起動機を扱う機能があるので、うん、まあ、向こうは向こうで強いですね。非常に強い。で、それがずっと、まあ、今まで、維持されているので、まあ、書こうと思えばいくらでも並列実行できますよというのはあります。まあ、ただね、市場全体でものすごい数のそういうワークロードを並列実行するって もはやなんか GPU
いやでも、まあ、それもその、うん、まあ、前回の話じゃないですけど、うん、その程度があるし、
まあまあ、
GPU 自体が必要なんじゃないですか。
もちろん、もちろんそうですよ。
気になるね。
割と書きやすいですよ、うん、やっぱり書きやすいですよ。C シャープの場合はちょっとポイントさえ押さえてればその辺書けますけど、うん、まあ、F シャープの場合は初めからそういうこと考えないと書きやすいですね。
じゃあ次回、
うん
次回のテーマ、
はい、そうですね、まあ、どこを掘り下げるか、あの、多分今話したのはどうだろう、 F シャープ全体でいうと 5% ぐらいかな、なんで、あの、いくらでもあるというか、掘りで返すところはいくらでもある感じなので、まあ、あの、じゃあ次回またちょっとネタを考えてやりましょうかね、うん、はい、ということで、第3回というか、あの、 F シャープのスタート、まあ、どんな風にやったらいいのみたいな、初心者向けに、特にあの C シャープをやったけど F シャープは名前知ってるけどやり方わかんない、書き方わかんないっていう人向けに、引っかかりそうなところについて重点的に説明しました。ではまた次回をお楽しみに。ありがとうございました。はい、以上です。
長い、
長っ、やっぱり長いな。